今朝注目したい聖書の箇所が今購読文で読んだところですね。ルカによる福音書の24章36節から49節までです。十字架につけられて死んだイエスが3日目に墓の中から生き返り弟子たちの間に現れたところですね。イエスが死んでいたのに生き返った、よみがえったということの全てに私たちの信仰が実は寄りかかっている。この今読んだ出来事、今この映画のこの一場面を見たその出来事によって世界が変わり、歴史が変わりました。そして今私たちの一人一人の人生や生活をも180度変えています。どこにあるのか、ここにあります。イエスがよみがえったというところにあります。先週の火曜日でしょうか、興味深い会話を道端で私はしました。教会からですね、平日の聖書の学びが終わってですね、夜遅く夜桜も綺麗な、通りの一角で、若い男性に声をかけられたんですね。宗教関係、はっきり言うと新興宗教ですね、の方に声をかけられて、おそらく仏教系の方ですね。で、彼が興奮しながら、このなんか特別な用語を話すんですけど、さっぱり私は理解ができなかったので、ずっとこう聞いてったら、なんかこの祈ると、その死んだ人も死体が黒ずむことがないままこうずっと保存されるっていうか、その黒ずまないと、その、腐っていかないっていうかね、そういう祈っているとそういうことがこの起こるんですよと言って、一生懸命その宗教のこのあれを渡そうとしていたんですが、普通ですとね、聞き流すか無視するじゃないですかですね。で、私もっとすごいことを言ってしまったんですね。私たちクリスチャンは死体が黒ずまないとかっていうよりももっとすごいことを信じてます。死体が生き返ること、復活を信じているんです。で、次の日曜日、その初めの人のイエス・キリストが死んだのに生き返ったことを記念する日なんです。で、キョトンとしちゃってる彼が一生懸命言ってるのもちょっと、なんだよこの人って、通り過ぎるかもしれないんですけど、もっとその人もなんか無視してしまうようなことを言ってしまいました。でも事実、その祈っても黒ずまないということを聞くよりも、もっともっと何を言ってるんですかと不可解にさせることを話しているわけなんですね。で、イエスと3年以上もの間お供をしていた弟子たちでさえがたわごとにしか聞こえなかったんです。イエス様は十字架につけられる前から自分が十字架につけられると、そして3日目によみがえる、このことを何度もはっきりと言っていました。ルカの9章の22節で、人の子は、これキリストのことですね、多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ殺され、3日目によみがえなければならない。で、弟子たちは信じられないというよりも、あまりにも突飛なことなので頭に入ってなかったと思います。あまりにも、日本語でも起こるじゃないですか。この日本語としては聞こえているんですけれども、全くわけのわからないことなので、そのまま、音だけが通り過ぎていくっていうか、メンタルブロックがありますので通過していったと考えられます。その声自体が、言葉自体が。で、イエス様はなんか概念を話しているのでもなかったんです。比喩的なことを言っているのでもなかったんです。事実その通り言ってた、そのままのシンプルな事実を言っていたにしか過ぎなかったんです。で、イエスも十字架につけられます。そして弟子たちがイエス様が捕らえられる前に逃げてしまったんですね。ペテロもね、ずっとついていったはいたんですけれども、ユダヤ人の裁判を受けている最中に隣の人に、あなたも彼の仲間でしょって言われただけで、あの人を私は知らないと、この呪ってしまった。 そしてイエス様が十字架というむごい極刑を受けて死なれて、その日のうちに墓に葬られました。先ほど見ましたように、あと周法にもありますように、当時の墓というのは、このあそこのイスラエルの地域というのは岩が非常に多いので、この岩をくり抜いたところとか、もともと洞窟になっているところを多く使って、まあ、特にヨセフというお金持ちの人が、まあ、自分たちの家族のためのこのもう墓をね、掘っていたんですね。でそこで、このその日のうちに葬られました。まあ、ユダヤ教の人たちはもうその日のうちに葬りますけれども、埋葬しますが、で金曜日だったと思われます。で3日目、明け方早く、だから日曜日なんですね。日曜日の明け方早く、女たちがまず墓に行きました。マグダラのマリアがまず行って、そして女たちが行ってなんですけれども、このなんで行ったのかって言いますと、すぐにもう急いでこの墓に入れたんですね。でどういうふうにこの埋葬するかというと、そのまま洞窟の中にご遺体を入れといて腐敗させます、腐乱させますですね。まあ、1年ぐらいかかるでしょう。で白骨になるわけですね。で白骨になったものをお骨、なんだ、なんだ、骨壺っていうのかな、骨壺に入れて、そして、このですね、この葬っていくという、もう遺跡も当時のものも本当にたくさん出てきて、で皆さんの周報に僕は印刷をしましたのも、このガリラヤ地方にある実際のお墓ですですね、遺跡ですね。でこのようにして、この腐乱をする、この3日を経っていますから、どんどん腐っていくんですけど、その臭みを取るために、この香料を使うんですね。でその香料を携えて墓にやってきたんですが、先ほどの石、男が一生懸命、この動かしてますけれども、かなりムキムキマンの男でも3人ぐらいいないと動かせないんですですね。そのぐらい、この、重いものがいつ、取り除けられていて、遺体もなく、さっき見たように布もそこに置いたままにあって、なんかそのまま消えてなくなったみたいな形で、そのまま置かれていたわけなんです。でこのことを女は報告しました、弟子たちに。あの弟子たちですよ、イエス様のそばにいてイエス様のことを一番知っているはずの弟子たちに報告したら、この話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかったんです。で今度2人の弟子が、これ今ルカの福音書の、ね、前半のこの24章の前半ですけども、エルサレムから離れてエマオという村に向かっていて、でなんとそこにイエス様というユーモアがある方なんですね、一緒に歩いていくんですよ。でイエス様だと気づかなかった。で何が起こったんですかってイエス様が、とぼけて聞かれたんですね。そしたら、あなた知らないんですか、この井の中の蛙っていうの、あ違うか、すいません。だから結局周りの人はみんな知ってるのに、自分であなただけは知らないですよっていうね、そういうことを言ったわけ。そしてもうつぶさに話していったんですね。私たちはこの方が救い主、このイスラエルをあがなう救う方であると思っていたと。けれどもなんか女たちがやってきて、墓がに遺体がなかったと、で生きているとかなんだかって言ってる、でこういうふうに話したら、なんと心の鈍いものなんですかと。そして聖書の全体からキリストが苦しみを受ける、そして蘇る、でこのことをですね、この話して解き明かして説明をしていったわけなんです。でそして弟子たちが、お泊まりましょうと、もうね、宿をね泊まりましょうとこう言って、そして時間を取ってイエス様がパンを裂いた時に、ね、食事をする時パンを裂くんですね。その時にイエス様だって分かったんです。そしたら消えたんです、その場で。イエスはよみがえったんだ。だからエマオの途中、このエルサレムから離れてたんですけど、くるっと戻って、もう一生懸命ね、多分走ってたと思うんですけれども、エルサレム、この他の弟子たちがいるところに戻って、興奮しながらイエスは生き返ったんだと。でその間にペテロもね、イエス様に会ってるですね。でこのここまで信じられてないところに、彼らにこの話していて、この議論をしているところで、36節でこれらのことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、 平安があなた方にあるようにと言われた。彼らは怯えて震え上がり、幽霊を見ているんだと思った。イエス様真ん中に現れてくださったんです。一生懸命みんながもう議論している中で。ところが残念なことに、あ、イエス様よみがえったんだって喜ぶのではなくて、どうですか、震え上がって怯えたって言うんですね。幽霊を見てると思いました。で、なんでそうなってしまったのかというと、もともとその弟子たちの中に恐れがあったんですね。イエス様が現れたという事実によって恐れたんじゃなくて、もともと恐れがあるから、実際に喜ばしい知らせであるにもかかわらず、それを、恐怖としか受け止めることができなかったわけなんです。で、どうして恐れたのかということを考えますと、まあ、あのヨハネによる福音書にはユダヤ人を恐れていたって書いてあるんですね。だって自分たちはこの方がイスラエルを解放するという望みをかけていて、全てを捨ててお供をしていた。ところがイスラエルを救う、解放するどころか、ユダヤ人の宰相とか議員がイエスを死刑にするためにローマ当局に引き渡したわけなんです。こんな恥ずかしい話がないんですよ。簡単に言うと、偽預言者のカルト宗教の信者のように見られてるわけなんです。外れちゃったんですよ。正統派のユダヤ教徒の人から物理的な危害や逮捕とかいろんなことがされるかもしれないから、ピシッと戸を閉めて恐れていたわけなんです。で、私、聖書の中に恥としないっていう言葉がたくさん出ますけれども、恥というのはまあ日本人の恥ずかしいとはちょっと違いますね。というよりも、今ここで見たように、今まで、まあ、命までかけていたとか、いろんなものをこのかけていろんなことを行っていたものが的外れだった時の失望です。軌道を外してしまう。これだと思って辞表を持ってやってきたことが、もろくも崩れ去ってしまったところに、そこに触れられると過敏に反応するわけです。あとはもう一つは、イエス様ご自身を見捨ててしまった引け目がありますね。これ面白いんですよ。イエス様が、私この食事をしている最後の食事、あの晩餐の時ね、私を裏切る者がこの中にいるとおっしゃった時に、2つの反応してるんですよ。これ正反対の反応してるんだけど、全く同じ理由なんだけど、お互いに責め合ってるんですよ。おめえじゃないか、おめえじゃないかと同時に、私じゃないですよねってこう言ってるんです。なぜかというと、自分の中に自分はイエス様を裏切ってしまうのではないかという引け目があるんですよ。事実、イスカリオテのユダだけがそれ裏切ったわけなんだけれども、自分もそうしてしまうのではないかという恐れがあって、そのように言われるとやっぱり怖いわけなんです。で、事実、逃げてしまったわけですよ。そのイエス様を捕らえられるときに。だからイエス様が現れたときに、彼らは怯えたと、幽霊であるかのように見たと言っています。で、事実ですね、あのイスラエルの王の中で一番初めの王がサウルという人がいましたが、でそのサウルが、このペリシテ人と戦って、どうなのか、これからどうなるのかというときに、魔女に頼んでですね、そしてサムエルを出してほしいって言ったら、サムエルが出てきたんですよ。出てきて、お前はもうこれで死ぬっていうふうに言われて、もう死んだように、もうまだ死んでないんだけども、でも固くなっちゃって、しまったという、こういう感じですね。もうやましいことがあるからね、やましいことがあるから、この、イエス様が本人が出てきちゃったから、もう恐怖に怯えたというものなんです。 で、私たち多かれ少なかれこういう恐れを持っています。何かというと、自分が抱えている引け目があって、実体がないのにあるかのように怯えてしまうということです。イエス様はこれらの弟子たちの恐れをよく知っているから、第一声がシャローム、平安があるように、みんなの前に出てきた時に平安があるように。つまり言い換えると、あなた方の希望は、期待は失望に終わってないんだよ、全然終わってないんだよ。もう一つは、あなた方を許しているよ、愛してやまない選ばれた可愛い可愛い弟子たちなんだよって。今日皆さんにもイエス様は平安を与えたいと願っておられます。自分が行ってきたこと、そこにある引け目、やましさ、自分がやってきたことが裏切られたとか、失望に終わってしまっているとか、こういうものを平安と希望で取り替えたいと願っておられます。で、38節です。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを抱くのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。こう言ってイエスは彼らに手と足を見せられたですね。亡霊ではないことを見せておられます。でも彼らが亡霊だと思ってしまう理由もわからないでもない。なぜかって言ったら、戸が閉められて、これヨハネによると戸が閉められてって書いてあるんですね。にもかかわらずその場で出てきたじゃないですか。幽霊じゃないとできないけれども、けれども手には釘の跡があります。あと脇腹も見なさいって他の箇所に書いてますけれども、脇腹が刺された跡もあって、物理的に皆さんが持っている肉体と全くほとんど変わらない形でイエス様の体があったんです。で、あの事実確認って簡単なようで、このプロセスすごい大事ですね。あの葬儀もあるじゃないですか。葬儀の時にきちんとやっぱり顔を見るって大事ですよね。で、どうしてかって言ったら、まあ、夢の中にも出てきてしまう、その、ね、もう亡くなった人のことをね、まだ生きてるかのような感覚、その受け入れられないわけです、その事実をね。でも葬儀というのは本当に尊い時間で、それをあの本当にあの慰めを受けつつ、その事実を受け入れていくっていうことがありますよね。あと警察とかね、ここだと一番いいのは警察とか、あとは何かこう、まあ、あの、うん、あ、そうだね、あのちょっと今ごめんなさい、ちょっとまた突飛なんですけれども、私が見た映画でビンラディンをあのこの、捕まえるね、 CIA のね、あの人のこの映画あったんですけど、最後にね、この襲撃して、あのアメリカの何ですか、精鋭部隊が襲撃してですね、で捕らえて、でその CIA のこの上の人が担当してた人がちゃんと見て、そしてビンラディンかどうかをですね、こう確認するわけですよ。確認作業がありますよね。で、もう捕らえたとかなんだかって言って、みんなこういろんな声を聞いていくわけでね。この警察でもそうじゃないですか、あのこのいろいろやってるけれども、みんなそれは正しいと、絶対その通りだってこうみんな思っているにもかかわらず、実はずれてる場合が多いんですよね。ついてれば多いじゃないですか。だから必ず警察とかそういう犯人を捕らえる人は、あの事実確認をするわけです。で、イエス様が今ここでやってるのは、私の復活の事実確認をしなさいって言ってるわけなんです。実際に生きてるよと、まあ、さっきはね、あの死人の話をしたけれども、葬儀のね、これ逆の話ですよ。逆はありえないので、普通さっき言ったようにあの何て言ったらいいんですか、葬儀っていうよりもなんか復活儀じゃないけどもあのイエス様がこの見なさいとこうやってるわけですよ、ね、死体を確認するんじゃなくて、今度は生きてる方の確認をさせているわけです。これが復活信仰です。概念じゃないんです。で、今はイエス様は天に昇られて 父なる神の右の座についておられるわけで、聖霊によってイエス様が生きておられることを知ることができるんですけれども、でその他に知ることができるというのは、イエス様に出会った人が事実イエスが生きているというその生活の変化というか証というか、それを見た時なんです。でこれは概念じゃないので、言葉だけじゃないのでですね、その人が事実本当にイエスが生きている、その人を見るとこの人が言っているイエスっていうのは生きているんだと、こう分かる形になって、他の人が周りの人が、あ、もしかしたらということで、このイエス様を私も信じますというふうになっていくわけなんですね。まあ、礼拝以外でね、こう交わりをしているときに、まあ、私も皆さんにねよく話します。このテクニックとしての伝道は、まあ、できなかったとしても、こうね、こう4つの法則とかね、皆さんが礼拝を通して、またはご自身でイエス様と交わって変えられた、聖霊の力によって変えられたものが最も強力な伝道です。こうやって励ましますよね。聞かれてる方多いと思いますけれども、変えられた人生は嘘つきません。そしてですね、手足の釘の跡を見せながらですね、なおのこと生きているイエス様はを見てですね、彼らは慰めを受けたと思います。何かって言ったら、それは罪の許しです。罪がイエス様十字架につけられた時っていうのは、その衝撃がものすごく強くて、また自分がイエス様を見捨てたと、この逃げてしまったというものすごい羞恥心が強くて、もうそれはむごいということでしかなかったわけですけれども、しっかりとここには釘の跡があってですね、そしてイエス様がニコッと笑っていらっしゃったと思いますけれども、蘇っているっていうことは、簡単に言うと完全に罪を処理したよっていうことを見せてくれてるわけです。十字架の上で罪は許されたんです。しかし蘇ったことによって確認作業ですね。私のイエス様を背いてしまったこと、蘇りによってもうイエス様、神様はその罪を問うてない、全部身代わりに受けてくださったということですね。だから41節見てください。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっていたので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。そこで焼いた魚を魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で召し上がった。喜びに変えられてます。この喜びに変えられて、またまた問題があるんですよ。あまりにも喜んでいるんだけれども、話が美味しすぎる。イエス様が生きている、ちょっとこれは良すぎますよ話が、って言って信じられてないんです。あまりにも嬉しい事実があります。あまりにも良すぎる話があります。福音というのは良い知らせという意味ですけれども、言い換えたら美味しすぎる話なんです。皆さんが必死に福袋を元旦の初めに開店した時に、奥様方々がものすごい力を持っていくよりもすごい話なんです。でこういう話が来る時って、大体、あ、いいです、結構ですってなります。そこまで私は恵まれていないので、そこまで私は、まあ、そんなものを受け取る価値はないので。しかしここが一番大きな問題なんです。聖書は日本語で訳されてね、書かれているけれども、だからこそ礼拝に集うんですね。 このユダヤ人でさえね、こう多くの弟子がイエス様の言葉につまずいたって書いてますけれども、私の言葉は実際の肉のことじゃなくて御霊のことだ、霊のことだってこう言ってるんですね。でここで僕は思いっきり言います、すいません結構です、あまりにも多い惜しい話なので、これこそが一番許されない罪なんです。恵みを受け取らないっていうことが罪なんです。許されない罪なんです。神がここまで降りて全部の恵みをイエス様の十字架と復活によって表してくださいました。あまりにも良い話なんです。で、良い話を受け取ると人は変わります。自分が頑張る必要全然ないんです。もう心が変えられちゃうので、その喜びに従って動けば、その情熱に従って動けばもう変えられてんですよ。皆さんそういう証をお持ちだと思います。で、私の救われた時の証というのはクリスマスの礼拝の後ですね、自分の家で祈ったんですよ。その時は全然受け入れなかったんですけど、戻って祈って本当悔い改めて祈りをして、本当に知識もほとんどなかったから、もうもみくちゃになってただ祈ったんですね。そしたら神様が自分を完全に愛を持ってこの惨めな自分を受け入れてくださったって分かりました。でいつもは大晦日は寺行くんですよ、ジョアの鐘で、元旦は初詣行くんですよ、神社行くんですよね。ところが行く気がなくなって教会行ったんですよ、正月になんかおせち料理食べるって言うんでね。で全然僕はその話もしなかったんです。でも変わったねって言われました。全然わかんないんです、自分はさっぱりわからない。でこれがこの美味しい話を受け取るということなんです。そしてね、イエス様よみがえった後にね、必ずっていうか多くの場合食事するんですよね。今実際に食べられるんだよって言ってね、こうもぐもぐ幽霊食べられないじゃないですか。幽霊食べたらなんかこうなんか見えてくるかもしれないよね、食べたものは。でも普通に食べてるんでしょ、むしゃむしゃ、なんかごっくって言ってなんか食堂の中に入ってったなっていうのが分かるような感じで、こうイエス様食べてるわけですよ、ね、でこの確認作業でもあると同時に、食べる時っていうのはどういうことかというと平和があるっていうことなんです。文字通りね、皆さん喧嘩してたりとか喧嘩しながら飯って食えないんですよ。深刻な話っていうと必ず箸を下ろすでしょ、まずは話してから食うべってなるじゃない。でこれが聖書でいう食事の意味なんです。平和なんです。その神の豊かさをこう互いにそれを分かち合っているので、それで食べられるんです。だからイエス様は復活をしてシャロームと言った後で、平和があるように食べるんです。一緒に飯食うんですよ。で一緒に食べたんですよ、多分食べたと思います、一緒にね。そしてそうですね、まあ食べ終わって、まあちょっと一服なんか一息ついたぐらいの時に、今度はその復活の信仰をさらに彼らの中に立て上げるためにレクチャーを行ったんです、講義を行ったんです。イエス様の聖書の中にキリストが復活することが前もって予言されていて、むしろこの聖書、旧約の聖書そのものがキリストを証ししている、書いている、説明している書物なんだということを説明していってるんですね。44節です。そしてイエスは言われた、私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩篇とに書いてあることはすべて成就しなければなりませんですね。このモーセの律法というのはこの創世記から申命記ですね。あとは預言者たちというのは預言書ですけれども、これを言うともう聖書全体の、旧約聖書全体のことを言っています。あと詩篇ですね。 この詩編っていうのをくっつけてるのが、まあ、ミソなんですけれども、なぜかというと詩編にはものすごいもうキリストの予言があります。もう細かいことまで書いてあります。で、宗教は世界にはたくさんあります。でもこの歴史を経て、まあ、いろんな、まあ、批評とか批判とかいろんなものを通してもなおのこと残っている宗教というのは、まあ、結構信頼に値しますよね、うん、と思いません？そうでしょ。やっぱりそれだけ耐え抜いてるわけだから、まあ、そこに真理があるんじゃないかなって思うじゃないですか。まあ、その代表的なものとしては、仏教がありますね。日本はもう馴染みが深いですよね。イエス様が、お生まれになる前からあのゴーダマブッダですかは存在していました。そしてもう一つ、私たちの馴染みは薄いですけど、イスラム教があります。で、今は非常に急速に増えていて、少ないんじゃないですか、非常に多い人たちが。今一番多いのはどこか知ってます？今クイズ、どこの国？これ意外の国ですね。インドネシアなんですよ、ね、あっちの中東だと思っちゃうんですけども、実はインドネシアの方が多いんですね。で、その宗教を始めたいわゆる教祖っていうふうに日本語ありますけれども、まあ、イスラム教だとモハメッドで、ムハンマドで、そして仏教だとブッダがあるんですけど、同列にイエス・キリストを、キリスト教を開祖した教祖だっていうふうに言えない理由があります。それは彼らが開祖をしたんですけど、他の宗教はイエス様は開祖したんじゃなくて、始めたんじゃなくて成就したんですよ。ブッダもモハメッドも何百年も前から、千年以上前から数々の預言者によって預言されたのではなくて、自分たちが出てきて誰も証言がないまま、私は啓示を受けたと、私は悟りを得たと言って、誰もそれが本当かどうかっていう証言はできないんです。ですね。イエス・キリストは、今イエス・キリストって言って、イエスはって言った方がいいですね。キリストについての予言とか、そういうものを、この紀元前の千何百年とか、数百年とかの時に、予言者たちに語られていたことを、そのまま実行したんです。だから開祖ではなくて成就って言った方がいいですね。だから復活を目撃したっていうこともすごく大事な出来事なんですが、それだけではなくて、キリスト者の復活信仰というのは、この何百年も前から書かれているですね、ことが占いとかって外れる場合もあるけれども、いや外れる方が多いですよね。預言者は外れたら死ななきゃいけないって書いてあるんです、聖書に。石打ちで 100% 実現して、しかもその数っていうのは数百千何歩か2000とかっていうのも数知れないんです。これに、この中に死者がよみがえるという預言があり、またはキリストが苦しむという預言があるんです。そしてユダヤ人たちの問題がありました。この弟子たちの問題があったんです。聖書は信じてたんです、彼らはですね。信じてんだけど、全てを信じてなかったんです。一部を信じてて、全てを信じてなかった。だから、ここに書いてる全てって書いてますよね。どこだっけ、そうですね、44節に全て成就しなければいけない。そして、24章の25節26節にも、2人の弟子、エマオの村に行こうとした弟子にも、この預言師たちの言ったことを、すべてを信じられない者たちと、でその後にキリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんかと、こういうふうに言っているわけなんです。で、当時の弟子たちは、というかユダヤ人たちは、キリストが来られたら栄光と力を持って異邦人、ユダヤ人を虐げている異邦人の力を打ち砕くと、このことはその通り信じていたんですが、 一見完全に矛盾するキリストが苦しむしもべの姿になってひどい仕打ちを受けて苦しんでいくという予言もあるんですけれども、これが全然矛盾しているので、その姿がだからいろんな方法を使って彼らは説明して、二人のメシアがいる、キリストがいるとか、あるいはこの、こっちの苦しみの方のキリストっていうのは象徴的に書かれてるんだ、比喩的に書かれてるんだ、概念的に書かれてるんだ、あるいはわからないから触れないということをいつの間にかやっていました。しかしイエス様はすべてと言われたんです。私たちも同じです。心の中で自分には都合の悪いもの、取り組みたくないもの、理解できないものというのを神様の言葉には書かれていてもね、人生の中で避けていってしまうかもしれません。けれども避ければ避けるほど実は自分をがんじがらめにしていってしまう。実は自分に自由を与える最善の道、近道というのはこの神の言われていることをすべて受け入れる、神のなされていることをすべて受け入れていくということです。で45節、それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われたとあります。もう悟ることさえできなかった、理解することさえできなかったので、その理解するということも神が行ってくださった、イエス様がこの心を開いてくださったということなんです。自分の心があまりにも鈍くなって強情になっているときに聞くものも聞けないようになってしまうんです。しかし神はその心をも開いてくださる、自分にできないというものをも神がそれをしてくださる力を与えてくださるわけなんです。自分は理解ができないというところに達したときに、それ実はチャンスなんです。あ、じゃあ信じますって言ってもいいです。普通理解しないと信じませんじゃないですか。理解ができません、しかしあなたを信じます、そしたら心を開かせてくださいます神様が。で続きを読みます。46節、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる、エルサレムから開始してあなた方はこれらのことの証人となります。イエス様がなぜ苦しみを受けられたのか、3日目によみがえったのかといったら、ここに書いてあるように罪の許しを得させるためです。許すっていうことは人を解放させます。聖書には聖書が、罪が借金のように書かれてます。負い目とか、あとは例えもね、借金帳消しにするって日本語のね聖書に訳されてますけど、英語だと同じですね、 forgive、 許す、全く同じ言葉が書かれてます。帳消しにすると許すっていうのが同じように書かれてるんです。だから私たちは負い目があって誰かに負っているとき、自分がその人に借金をしているようになってしまっていて、囚われの身になってしまう、あるいは過去のことを忘れられず人が変えられていくことよりも人をこうがんじがらみにしていくとい う, こう罪があるわけです。許さない罪というのは最も大きな罪と言ってもいいかもしれない。そうやって人々が恐れとか罪意識とか、そういう中で縄目の中で生きていかなければいけないわけなんです。だからイエス様は解放するためにいらっしゃいました。病を解放するとか悪霊から解放するとかいろんな意味が、あとは、この、いろんな意味で貧しいやもめのところに行かれてですね、このもう独り身になってしまってもう本当にホームレス寸前のところの人のところまで行かれたりとかですね、全ての人に解放を与えるためにいらっしゃったんです。でなんとご自身を罵っている者たちにも解放を与えたいと願われた。十字架の上につけられた時に罵っている彼らに対して、 父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのですと言いました。罪を許されることがいかに私たちを安心させて解放させてくれるか。許さない状態というのはいつまでも掃除をしない側溝みたいなものですね。あの汚れとか臭さとか漏れ出して後にもなんか悪影響を及ぼしていくような。しかし許すということは新しくされて新しい出発ができてその命が流れて清さが流れます。だから神はキリストにあって罪の許しを与えたいと願っている。でそこで必要なのは悔い改めです。許されるために必要なのは悔い改めです。もともとは思い直すって意味です。自分の方ばっかり向いていた生き方を思い直して神の方に向かうということです。で悔い改めについて多くの誤解があります。でその大きな一つが自分の行いを改めることによって神に受け入れてもらおうと。いいですか。自分の行いを改めたから神様が受け入れてくれるんだと。そうではないんです。そうではなくて自分の行いを改められない、変えることができない、どうしようもないというものを持って神様の憐れみの方にすがっていくということなんです。自分にはできないということを認めることが難しいんです。全くできないという中 でちょうど神が望んでいるのはですね、完全に神様の憐れみと力の中に飛び込むということなんです。全能の神と訳されているあのこの言葉があるんですね。でそれをヘブライ語でエルシャダイと言います。でエルシャダイのもともとの意味は渋さなんです。お母さんのお母さんの乳房の中でゆったりとお乳を飲んでいる赤ちゃんの姿なんです。この関係の中に神が私たちを入れたいと願ってらっしゃる。で、その中に入る悔い改めを行った時に神は罪を許してくださって、洗い清めてくださって、何事もなかったかのようにありのままのあなたを受け入れてくださるということです。49節、見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまで都にとどまっていなさい。この意図高きところからの力というのは聖霊のことですね。聖霊の力を受けることによって弟子たちが罪の許しのための悔い改めを述べ伝えることができるようにしてくださるんですね。で今日はもしかしたら聖霊が皆さんの誰かの心に語りかけて、まあ、全員の心かもしれない、分かんない、語りかけておられるかもしれない。自分の重荷があまりにも重い、頑張って生きてきた、でもその頑張りこそが神様の方に向いてない罪なんだ。その罪を悔い改めてください。そして神の方に、今まで大人として生きてきたからそんなことできないというのもエルシャダイの神です。神様の御旨の中にご自身を投げ入れてみてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにしてあなたの復活の信仰の始まりを見ることができました。私たちにどうぞ罪の許しを与えてくださいますようにお願いいたします。そして、神様、恐れの中に生きるのではなくイエス様のシャロームの中に生きることができるようにさせてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。